どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカートミルクです。
どうも、浅沼です。
最近何かありましたか？
最近、僕、結婚して子供生まれてから、
うん、
音楽関係一切やってなかったんですよ。
うん。
ああ、そうですね。
知ってる人はいると思うんですけど、僕もともと秘密基地っていうバンド組んでて、
うん、
それのポッドキャストやってて、今、現在に至るんですけど、
うん、
はいはいはい。
まあ、そこの秘密基地のバンマスである、ジンタさんという方がいらっしゃるんですけど、何年ぶりかな、約7、8年ぶりにお会いして、昨日。
お
ぉ。
うん。っていうのが、もともと僕が一緒にバンドやってた、バンマスの方がいて、
は
い、その方もなんか7年ぶりぐらいにもともとソロやってた方なんですけど、
はいはい、
そのライブやるってことで、たまたま行ったら、そこにジンタさんいらっしゃって、すごい元気にされてましたよ。
あ、そうなんですね。
めちゃくちゃ元気にされてたんですけど、
はい、
なんか僕の方見て、吉川晃司さんみたいですねって言われたんですよ。
ほう、
どういうこと？
どういうことって思うじゃないですか。
うん、
兄さん僕とお会いした時は、
うん、
まだ髪の毛黒かったじゃないですか、僕。
うん、
僕今白髪がすごい増えちゃって。
マジで？
あ、
うん、ほんと切っ替わってるんですよ、今、頭。
かっこいいじゃないですか。
そう、内視て、みたいな感じなんですよ、頭が。言われて。
今、単発なんや。
今、ちょうど単発で髪の毛立てて、うん、小切れにして行ったんですけど、
うん、
そしたらもう、吉川晃司さんですかって言われたんですよ。久々に会ったのに、と思って。
はいはい。
ちょっと頭だけ大人になりましたって言って。
うん、
はい。少しだけお話できたんですけど、
うんうんうん、
すごい元気にされてたんで、
うん、
すごい嬉しかったです、
うん
うん。本当にね、バンド関係の人と全く会うことがなくて、
うん、
で、
うん、でも全然会われてなかったんですね。
そうなんです。コロナもあったし、
うん、
で、子供もできてバタバタしてたから、
うん、
もともとバンドやってたそのバンマスの方もそうですし、ジンタさんもそうですし、まあ、その、お客さん関係も、ほんと7年ぶりぐらいにお会いした人がいっぱいいて、
うん、
もうすぐ同窓会気分を味わえたんですけど、
うん、
皆さん言うのは、なんか、あれ、浅野さん絶対太ってると思ったんですけどって言われて、
う
んうん、なんか100キロぐらい行ってたんじゃないですかって言われたんですけど、僕体重落としたんで、
うん、
なんならその当時より少し落ちたぐらいだったんで、
うん、
みんなびっくりして、なんかよくわかんないけどがっかりされて、
健康的になったということでしょ、うん、でも。
そうですね。まあ、脂質異常って言われてますけど、
うん。
うん。健康でなんか違いますねって言われて、がっかりされて、ちょっと、もやっとしたっていうのはありますけど。
いや、それはがっかりでしょ。
ほらね。兄さん的な人は全員そう言うんですよ。新田さんもそう言ってたし、
うん、
あと、バンマスの人も、
うん、
あら、それもおかしいな、つって、俺の、計画だと100キロ行ってたんだけどなって言われて。
うん。
あ、太っとけばよかったっすね、みたいな言ってたんですけど。
そう、だって、面白くなっててほしいや
ん。でしょ、うん、みんな言うんだ。何さ、やっぱりお兄ちゃん気質なの、うん、そういうとこっすね。みんな、僕のお兄さんっぽい人たちはみんなそう言うんですよ、ね。
うん。
ああ、朝沼丸くなってると思ったのになぁと思って。生活だけ丸くなったなって言われたんですけど。はい。でもすごい嬉しかったですね。
うん、
またなんか一緒になんかできればなと思いましたけど。
はい。
まあ生活があるからいろいろね。難しいですけどね。はい。
そうですね。
そんな話なんですけどね。まあ特にオチはないんですけどね。は
い、いや、そこでまた深くとかそういうのは ないんですか？
深くってなんですか？
深くまた、会話できたりとか。
だからちょっとしか話せないでしょ。ライブ見に行ってんだから。
いや、僕じゃなんか、やっぱり一緒にやってた仲じゃないですか。
ああ、もちろんもちろん。
ええー。あ、まあはい、そんな別に連絡先も知ってるわけでしょ？
知ってますよ。
ああ、会うのが久しぶりだ。だったということですね。
連絡も。
あ、そう、そうなんですか。
僕、一切しなかったんですよ。だから要は、この間出られた富木さんしかり。
そうです、はい。
やっぱりなんか、私生活に集中しちゃうと、
はいはいはい、
連絡がおろそかになっちゃって。
はいはいはい。
なんなら、兄さんとかの方が喋ってますからね。
うん。そらそうでしょ。
もうそらそうなんです
よ。週一喋ってねえから。
そりゃそうなんだけど。そうなんですけど、
うん、
そう、なんか疎遠になっちゃうんですよね。別にお互いなんか気まずいこともなくて、
うん、
本当にフェードアウト的な感じで、僕もともと豆な性格じゃないから、
うん、
連絡すぐ怠っちゃうんですよ。
うん、
うん、やっぱりね、ちゃんと連絡こまめにするのと、やっぱ直接会った方がいいっすね。
そうですね。
まあまあそうですね。
うん
う
ん、そう思いましたよ。だから皆さんも気をつけてくださいね。うん、
はい。
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 カットしないでくれ。頼む。
大丈夫です。それでは始めましょう。アニト。
ピッと。
沼の。
いや、探す。やっぱみんな待つよね、最後。ちょっと間空くと。
あ、ピッチさんが悪いっすよ。
ちょっと待ちましたね、一体ね、
うんうん。僕は行きましたよ。
結局、ピッチさんはいつも、人任せなんです
よ。そう。
人がいいって言ったところに、やさがって言うとしてます。
そうなんですよ。だ昔の俺見てる感じがします。なんかうん、年上だけど。
はい。うん
はい、
この番組は私、アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
はい、どうもです。
どうもです。
まずは、G メールから。
はい。
件名が、
うん、
タバコの吸い方の話。
うん。
いつも楽しく拝聴しています。灯油と申します。
はい。
はい。
タバコの吸い方の話。煙を、一瞬口から出して鼻と口から吸い込むのめっちゃわかる。
お、
うん。
私はキャスターの甘い香りが甘い香りが好きだったのでその吸い方をしていました。
うん。
かっこいいのもあるし。
うん。
あと自分のかっこつけた吸い方はタバコを指の根元で挟み。
うん。
口の端っこに加えて吸うというものです。
ああ、うん、わかる、うん。やったやった。
人差し指、右手の人差し指と中指の一番根元にタバコを挟んだまま、左側の口の端に加えると、手のひらで口元が隠れる感じになりますよね。
うん、
うん。なんかそれがかっこいいと思ってたんです。
うん。
禁煙して10年経ち、普段は吸いたい気持ちは起きないんですけど、愛煙家の友達と会うと彼がくれるので、つい一緒に吸ってしまいます、
うん。
久しぶりにニコチン摂取すると頭クラクラしますよ。それにしても、タバコが高くなり、気軽に一本ちょうだいと言いにくくなっちゃいましたね。
うん、
それでは、良きスモーキングライフをといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
めちゃくちゃこれ、あれ、中を飽きらずいですよ。
ああ、それ持ち方ってありますね。
うん。
吸わないですけど。
大手の、俳優さんの宣材写真風になるんですよ。はい、顎がちょうど。
やったことない。
ない。
ない。
僕やったことありますし、なんならキャス前吸ってましたから。うん、めちゃくちゃわかりますから。
吸う位置ですか？
吸う位置です。持ち方ですよ。
あ、持ち方ってピースサインにして吸うタイプですね。だ
から、ピースサインよりも、より根元の方に持つから、
で、口を押さえるような形ですね。
そう、で、ピースじゃないでしょ。多分、ビンタの形でしょ。
そう、ビンタの形で、顎乗せられるんですよ。端っこにあるから。わかってるかな？
わかるわかる
わかるわかるわか
で、あと、親指と、その隣の指で挟んでから、キッチュするようにな
る。何人差し指って言えないのよ。隣の指って。
ちょっと自信がなかったんだよ。
なんで自信ねえんだよ。
で、なんで急に後って言って帰るの、人の話を。
ほんとね。
まだ、
わかろうって言ったのに。
まだもっとこの話しましょうよ。人差し指と中指の間の話。
なんなら、中を飽きらずいてもっと食いつけよ。うん
うん、それが分からなかったっすわ。
分かんなかったんでしょ？だから、いや、よう分かってないんだよ。うん、あなた。
いや、
怖いわ。
この吸い方は、
うん、
俺はちょっと、格好悪いと思う。
あのね、
うん、
人それぞれ。僕はそれはすごい、一時期やってたんですよ。
へぇ、やってる人おったかな？
そう、窓辺とか、要はなんか机の上に、縦肘ついて、
うん、
それやると、
うん、
落ち着くんですよ、すごい。
マジで、
うん。 マジマジマジ。一回騙され、まあ、電子タバコとベイプじゃできないんですけど、
うん。
うん。あの、巻きの紙だったら全然それが楽なんですよ。
へぇー。
うん。だあの、ただ、あの、吸い殻落とし忘れると、あの、肘に当たるんで、火種が。だからそこだけ気をつけてほしいんですけど、うん、そういう吸い方も僕してました。
これ、
うん、
ラジオで、おぎやはぎのおぎさんがやってたって言ってて、
うん。うん、
で、誰もそれに賛同してなかったんですよ。で、
僕は賛同します。
僕も何その吸い方って思ってたんやけど。
うん、います、います。
いましたね。
うん。峠さんと僕はそうです。
へ
ぇー。うん。あ、意外と少ないですね。
そうか。いや、意外といるんかもしれないですけどね。
うんうんうん。でもね、すごいわかる。
へ
ぇー。へぇー、言われた。やってみてくれとも言えないんですけど。
いや、もうね、タバコ吸わなくなったんで。
うん。
で、
そう、わかるわかる。
まあ、タバコが高くなって、この気軽に一本ちょうだいが言えなくなったって、もうだいぶ前から言われてることですけど、
うん、
これ僕意外と、
うん、
今一本ちょうだいって言われても全然嫌な気しないんですよ。
うん、うん、うん、確かに。
それで嫌な顔する人もあんまりいないんですよ。僕、うん、たまに言いますけど人に一本ちょうだい言って、
うん
うん、だから俺も嫌じゃないから。
うん。
言ってみんねんけど、別に嫌な顔一つされへんし、さすがに2本3本はよう言わんけど。
そう、1本までですよ。
1本までは全然悪い顔されないですよね。
うん。
まあ人によってはめっちゃ嫌な人もいてるかもしれんけど。
うん。
だって、
うん。
え、何十円今？
今1本20円以上しますね。
20円どころちゃうやろ。
じゃない
ね。30、30円。
いや、そしたら600円だ。まあ30円近いっすよね。
600、500何十円でしょ
?580 円ぐらいな、タバコもありますからね。
でしょ？
うん。高いっすよ。
一方のやったら別に30円ちょうだいって言われて嫌な顔しないでしょ？
それと同じっすよね。
うん。だから一方は別に、日本か、うん、吸うならお前買えよって思うじゃん。
そうそうそうそう。
それと
一方までは全然いいと思う。
そうそうそう。
うん。な、あれ、ご飯でも一口ちょうだいだったらいいけど、
うん、
バカバカ食い始めたら頼めよってなるから。
そうそうそう。
そう、その、そういう、それと同じ感じですか？
うん。
うん。
そんな感じですよ、そんな感じ。
ああ、
うん。
うん。
なんか、一本までにしてくださいっていうのは暗黙のルールで作ってほしいですけど、
ね。いや、うん、それ言ったら、一人一人一本ずつちょうだい、ちょうだい、ちょうだいって言っていくやつがおるから、
うん。
OK って言ったらかかるですよね、やっぱりね。
あの、一口吸わしてっていうのはどうなんですか？
あるか、そんな。
いや、あるか。
あ、それないんですか？
あるわけないやろ。
なんで関節キスしたいんだ
いや、女の子とか言ってきたのが可愛いかなと思ったりもしたんですけど。
いや、言われたことないわ。
ないし、そもそもそんなやついないし。
そういうシチュエーションはない
です、ね。一口ちょうだいは絶対ないよ。
あ、ないや、今食べ物だったんで。そういう感じなんかな思ったんですけど。
まあまあ、
違うんですね、
付き合ってる子で、二人とも吸う場合は、火をつけてくれて渡してくれたりとか。
ああ、エロいな。
とかは。
エロいな、それ。
ありますよ、その。
何それねえっすよ。
嘘ない
どんなキャバ嬢っすか
ない運転中とか。つけてから渡してくれとか。
もう、
あ、加えてつけて渡す。
うん、もちろん、
うん。何それ、もう、ワニさん、すごいっすね。
え、マジでそんなないもんなん、これ。
もう何それ、もう、伊達男だよ。パンツェッタジローラもだよ。
ああ、
まあまあ。綺麗な。
そっか。珍しいんか。あんまり、俺も吸う子と付き合ったことがあんまないんで、それぐらいしかなかったんやけど。
うんうん、それもしまああるとしたらそういうタイミングですけど、平場で、うん、まあ吸ったことなくて新商品だっつったら一口ちょうだいはあるにはありますよ。
ああ、へえ、
あの男はないですよ。なそもそも男だったら一本あげるって言うから。
うん、
ああ、
それ私になってさ、あ、じゃあ一本吸いますって言えば、
そうそう、一本あげるよね。
そうそ う, そ う, そう、
一口言うんやったら。
うん、回し飲みとは違うもんなんだね。
なんで回し寿司？
回し飲みですよ。
どんな人気だよ。
いや、ちょっとジュース美味しそうだから飲ましてみたいな感じとは、やっぱタバコは違うんですね。
でもジュースでもあんま回し飲みしないです
よ。あのね、あ、そうそう、そう、それで言われたら、俺も昔ありました、人のタバコちょっと 吸わしてもうたことがあった。今思い出したら。で、その時にすげえ嫌やったんが、
うん、
フィルターがべちょべちょやったんですよ。
あ、最低だ。しょうがねえな、もらった方だ
な。それは嫌ですね。
べちゃべちゃやないか、言うてすぐ返した記憶があって。
あ、そうですか。いるわ。
回し飲みだったら同じところで飲んでいくようなもんですもんね。
じゃあ、タバコはね、多分みんな癖があってね。
そうそう。
フィルターをべちゃべちゃに して吸う人もいてると思うんですよ。俺は全くそんなないんやけど。
うん、
あ、
唇を舐める癖があるような感じで、
うん、
あの、フィルターもべちゃべちゃにしちゃうんでしょうね。
そう、地獄ですよ。臭いんですから、人の唾液って。べちゃべちゃだし、くせえしで、嫌なんです。だからもう一本あげた方がいいんですよ。もらう側も、じゃあ、試しに一本ちょうだいでやった方がいいです、絶対。
うん。
なるほど。わからん世界ですから、そういうことですね。
そういうことです。
なんで俺ちょう、あ、もしかしてなんかでね、一本しかない、買ったん。で、
一、はいはい、
本しかないから一口ずつ吸っていこうぜぐらいな感じあったかもしれない。その買いに行くのめんどくさいから。
はいはいはいはい、はい。
なんか、
うん。
うん。
あ、それ。ドラマとか漫画で、同じタバコを仲間で回してから友情を高めるみたいなシーンって
なかったりして。ないない。いや、まあ、漫画ではあるかもしれんけど、
うん。
リアルではまずないと思う。うん、
あの、それは、ろくでなしブルースの世界でしかない。
インディアンかなんかの相性で。
インディアンなんか、そもそもタバコ吸わねえだろ。
うん、それこそ、何、大麻とか、
はい。
あんなんは映画の中で、まあ、回し吸いしてるのも見たことありますけど、
うん。
うん、コカインとかね。
うん。
そんなんやったらわかる。
うんうん
うん、普通のタバコをそんなことするやつはおらんと思う。う
ん、おらんですか？なるほどですね。
ただ、もしかしてタバコがめちゃくちゃ高くなったら、
うん、
可能性として出てくるかもしんないけど、
うん、
ほ
ん
と1本1000円ぐらいのね、ほんとにクソ高くなったらかもしんないけど、多分今ないと思う。
ないと思うな。うん、
なるほど、なるほど、
はい。そうだね、決闘しに行くぐらいですね。はい。
はい。
はい、
続いて、県名がスラムダンク。ということで、うん、いつも楽しく拝聴しています。
うん。
東湯と申します。
はい。
もう一つですね。
はい。
スラムダンク、うん。漫画を読んだこともアニメを見たこともなかったんですが、イヤサガであらすじを聞くうちに読みたくなってきて全巻買って読んでいます。
うん、あらまあ、
すげえ。
はい。
今赤坊主になったところまで来ました。
いいですね。
いやー名作ですね。
うん。
なんで今まで読んでなかったんだろう。ただ、おかしいのが、
うん、
これ、イヤサガで聞いたやつだ、状態なんです。
そうそうだ。
ね、ネタバレですもんね。
登場人物のセリフが全部、アニさんの声で脳内再生されています。ハルコさんも CV アニ、CV アニさんです。
地獄だ。
俺たちは強い、も、かっこいいシーンなのに、イヤサガメンバーのグダグダが思い出されて笑ってしまいました。ともあれ、ここからの展開はイヤサガも未調なので、残り半分楽しみたいと思います。
うん。
いやー、名作を読むきっかけを作るイヤサガは素晴らしい番組ですね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、これはすごいですね。
全く手を出して話してなかったわけですね。
きっかけを与えちゃってるんですよ。
そうですね。
うん。ただ、CV アニさんですけどね。
まあ、しゃあないでしょ。
しゃあない。最初に。子さんまでか。
だって、どんなアニメも、先にアニメを見ると、その CV で漫画読んだ後、うん、その再生できるじゃないですか。
うん、まあ、そうですね。
同じことですよ。
まあ、そうなんですけど、女性ボイスがアニさんボイスっつうのはね。
うん。いや、いいことだと思いますよ。
そうですね。まあ、でも、東湯さんはすごい、楽しんでいただいてるから嬉しいですね。
そうですね。
やっぱ、こういう回やるのは、本当に、こういう反響いただくと本当にやりがいがありますよね。
そうそうそう。
うん。
買ってくれるっていうのが一番嬉しいですね。
ああ、そうです
ね。びっくりした。
うん。
そろそろ集英社お願いします。
うん、はい。
はい。
続いて。アップデート。できてない？括弧長文です。
うん。
これはケンタロスさんですね。
はい。
509回、アニ2回、うん、ピチさんの思考が見える回でした。
うん、
それも本編中ではなく、
うん、
エンディングトーク後の、ぴったり会うまで寝れませんのコーナーです。
うん、
おにぎりの具材統一お題で、かたくなに、コンボベーシックに人気一番と言い張る部分です。
あ、はいはい。
昆布は確かに美味しい。
うん、
ですが、
うん、
断言します。人気ナンバーワン、そんなわけないでしょう。
あら
?70 代の我々の親世代でやっと言うレベルです。過去、俺の持論ではありますが、穴が間違ってないでしょう。
は
い、そうですよね。
うん、
この謎は、この謎の昆布推しのことから、ゲーマーです、と自称する割には、任天堂インダイレクト会などで、全くと言っていいほど、ブランニュータイトルに興味を示さない。もしくは、俺には合わない、と拒否する部分に、ある種の納得がいきました。
おお
、スイッチでも出る、HD2D、
うん、
ドラクエ3や、PS4 でも出るメタファーを PS5 Pro でやる意味など薄いです。
お。
先日の PS ポータルでのドラクエ1プレイと同様です。
うん。
むしろいつでもレベル上げをしたいと、かつて言っていたのであれば、スイッチでのドラクエ3を選ぶべきかなと。
うん。
いくらハードが高価で、最新でも意味がありません。メタファーについては、まあ新作という意味では手を出したいだけ、手を出しただけいいのかもしれませんが、そこについても若干思うところはあります。システム周りなどをお二人やリスナーに説明するのに、うまいこと作ってあるの一言で済ますのはどうかと。どううまいこと作ってあるのかを伝えてこそプレゼンなんですよ。体験版を俺もプレイしましたが、ペルソナシリーズに裏打ちされた安心安定のブランディング。物語に歴史や政治が大きく絡んでくる。導入も上手。これは先を見たくなる。成長システムもよく作られている。過去。なお、俺もほぼ購入決定です。年末年始のプレイに温存します。ですが、これって、ピチさんには理解不能なくらい難解なストーリーではないでしょうか?ちゃんと理解してプレイしてます?結論。ピチさんはアップデートできない旧世代ハードなんですよ。ハード自体がアップデートできる、ゲーマーを自称するならば、ぜひとも自分の OS も更新してもらいたいものです。といただきました。すごいね。
辛辣だな。
昆布からここまで行きましたね。
昆布絡めてきたね。ああ、面白い。
昆布からここまで来ましたね。
すごい。全然最後昆布じゃねえですけど。
いやいや、だから昆布がアップデートできてないから。
そこから、そこから変えていかないといけないことですね、
うん。発言の内容が、もう、あなた OS アップデートしてないんじゃないですかっていう。まあ、学ばないですよね。
そうですね。今の世代が昆布1位なんてありえないと。
はいはいはい、
はい。今の世代って、現役世代がね。
まあ、そうなんですね。
まあ、思い込みと振りかぶりは良くないよっつってんのに、そういうことやっちゃってるからっすよ。
まあ、スキーはやっぱりこう、持ってきたい。ね、どうしてもね。
いや、それが、スタンダードだって言い張るのは良くないよ
って。僕がって言えばいいですね。
そうそうそう。そこは1位ですけどねって言えば。
代表みたいな形で言うからいかんわけです。
いや、ちゃうちゃう。別に、ピチさんが好きやんはいいね。一番好きでも。
そう。そう
周りみんなそうやって言うんですよ。
そうそうそう。すぐ肩組むのやめろって言って。
ちゃうちゃう。あの、友達を勝手に自分の意見に塗り替えてしまうんですよ。
そう。記憶改ざんするから
よく、ね、絶対言ってないはずやね。
そう。
皆さんの知らん人をすぐね、僕が固くものがいか
へん。ほんで、嫁に聞いてみて言ったら、嫁はそうじゃなかったりするから。
うん、じゃあそうじゃんみたい
な。うん。そうなんで嫁、一番身近な嫁を周りに入れてないねんと思って。
結構合わないですね。
結構合わないというか、あなたの言い方がおかしいだけ だから絶対1位だって言っちゃっても、うん、いや、あなたの1位だから。他の人1位じゃねえからって。
そうね、そうね。そうですよ。
だって、アリさん、もうちょっと頭切ってて、調べるぞって言ったんですよ。そりゃそうだわってな、
うん。
まあね、うん、メタファーの説明もしっかりね、ね。
うん、だ僕今ね、ザ・ベストのために全部聞き直してるんですけど、
はいはい。
もう今、8月、7月ぐらいまで来ましたけど、
うん。
まあ、ひどい。ピチさんのプレゼンが。もうとにかく、
うん、
こんなにプレゼンできひんやつおるっていうぐらい、何も説明できないんですよね。
うん、
めっちゃいいんすよ、うん。
めっちゃいいんすよ。
新しいっすわ。
あと、僕界隈にバズっててっていうか、よく言います。はい。
内容が全くないのよね。
ないね。
うん。
本当申し訳ないですけど、ピッさんが、すごい、楽しいとか、好きだっていう気持ちは伝わってくるんですけど、
はいはい。
テキストに起こすと、全然興味湧かないですよ。
それよく言われますね。
うん。だから、アニさんのプレゼンすごい楽しそうだと思うし、
うん、
あとは、まあ、違う番組ですけど、パンタンさんのプレゼンとか、
やっぱり、
説得力があるんですよ。要は、ディティールまでちゃんとあって、うん、起承転結がちゃんとしてるから、こういうことがあって、こういう内容があって、で、具体的にこういうとこがいいから、優れてますよってちゃんと説明できてるんですけど、うん、ピチさんは簡単文だから、すごいっすよ。面白いっすよ。で、うまいっすよ。で終わっちゃうから、何があってなっちゃう。
なるほどね。
うん、具体的なこと言った方がいいかもしれないですね。
うん、
一個ね、こういうことがあって、戦闘してたらこういうシステムができてて、これは本当に楽しいですとか、なんか細かい例文を使っていただければ、
うん、
もうちょっと伝わると思うので、頑張ってください。
わかりました。
はい。期待はしないです。
改めてメタファーのいいとこ教えてください。
うん。踏まえてね。
急にですか？
うん。
急に。
誰でもね、そんなもん、喋りながら考えれるんやて。
ああ、そうなんですか。
うん。だって、やってる時に思うやん。
うん。
ここいいな、ここいいなって思いながらいろいろ、で、なんやったらイヤサガでここ喋れるなとか思いながら、プレイするわけでしょ？
うん。
それ言えばいいだけやん。
まあ、戦闘の育成が楽しいですかね。
いっぱいあるやん、そんなゲーム。どういいの？そんなゲームいっぱいあるうちの何がいいの？
だから職、まあ、ジョブが分かると職業がいろいろ、まあ、転職システムみたいなもんですよ。
みたいなもん。もう何がみたいなもんなんですか？もう大元何なんですか？
戦士とか、まあ、魔法使いとか。
前聞いたな、それな。
ええ。だってそこが一番楽しいですもの。
FF5 みたいなアビリティ付けで変えるみたいな。
そうです、そうです。はい、そうです。
それだけ？
チク感がたまらなく
て。元がわかんないんですけど、メタファーに出てくる、
うん、
今おっしゃってた転職システムで該当するものって何なんですか？
なんていうシステム
なの？そうそう。なんていうシステムのこと言ってるのかわかんない。
何やったっけ、あれ。
例えば、主人公に、特殊能力を付け替えられるシステムがあるんですとか。
アーギタイプって言うんですかね。
アーギタイプっていうのは何なんですか？
職業のことなんですよ。
うんうん、
いわゆる勇者とか、うん、戦士とか、魔法使いとかっていう、職業をこっちの世界でアーギタイプって言うんですね。
うん。それを、自由に付け替えられて何が楽しいですか？
付け替えて、その戦士だったら戦士のアビリティを覚えるじゃないですか。
いや、知らないですけど。
覚えて、この魔法使いに転職するじゃないですか。
うん、
で魔法使いに転職して、魔法使いつつ戦士のアビリティも、まあ少し持ってこれるわけですよ。まあ魔法戦士みたいなキャラが作れたりできるわけなんですね。
うん、そう、ドラクエ3でやってることと一緒やん。
そう。
まあそうですけども。
だから例え話で、例えばドラクエの転職システムみたいにっていうような話から来て、例えばアーギタイプって、こういう名詞パッて出されても、よくわかんないから、うん、例えば転職だったら職業自体変えてステータスも変わるじゃないですか。でも、アーギタイプ変えた場合は、技が増えるだけなのかとか、ステータスも付与されるのかって、ちょっとそこら辺の細かいことわかんないじゃないですか。だからそこら辺も添えて説明していただいた方が、僕全くわかんないから。
ドラクエみたいって 言うとあれかなって思ったんで、ファイナルファンタジー5見たいって言っちゃった。
変わんね
っ
す。
それが一番わかりやすいかな思ったんですけど。
変わんね
っ
す。
いや、わかりやすいんやったらドラクエでええやないか。
そう。
なんでわかりにくくしてんの、うん、
いや、その、アビリティの付け替えは、ファイナルファンタジー5かな思ったんですけど。
アビリティ、技が増えるだけなんですか？
あ、どんどんどんどん覚えていって、
まあ、その付け替えができたり、選んでつけれるってことは、どんどん増えるだけじゃなくて。
う
ん。
はい、はい、はい。
え？
つけたやつだけ、装備したやつだけ戦闘で使えるってこと？
あ、そうです、そうです。他で動いたアビリティはそうですね。
ああ、まあそういう意味では FF やね。
あ、そうですね。
はいはいはい、
うん。そう言ってくれないとわかんない。
で、これありがちなんですけど、最近なかったんで。
うん。
うん。久々の、あの、懐かしい体験なんで、めちゃめちゃ面白くやってるというところですね。
うん、うん。
うん、あ、まあ多分これもめちゃめちゃ反論くると思いますけど。
うん、多分。失敗した。ごめん。
うん、
ごめんなさい。
すぐ、あの、昔のタイトルに例えるけど、全然違うとか言って、またアップデートできてないって言われて。
ごめんね。俺の聞き方が悪かったと思います。
はい、
はいはい、
何？
いや、ストーリーは、
はい、
まあ確かに難しいんですけども、
うん、
全くわからんことはないんで、楽しめてますよ。
それはあなたでしょ。ゲーム自体のストーリー説明すると思ったら、わかるかわかんないかって言われても知らんがなだから。
うん、それ間違えて理解してる可能性もあるから。
うん、
これまでその実績があるやんか。間違えて理解してる。
はいはいはい、
うん。嫌な信頼ありますかね、
うん。
うん。
でもなんか今の時代にあったような、よく最近聞く、ニュースで聞くような話題が多いんで。
例えば。
いや、その選挙の話とかなんで。
え、だから、選挙の話なんかいつの時代でもあるんだから、最近よく聞いた事件とかに似てるものあるよ、っつったら、どんな事件に似てるとか。
何事件、何事件よ。うん、誰の何事件とか、そういう具体的なこと言ってる。
そう言わないと、ふわふわふわふわしてる。
だよね、うん。ちょっとやめときます。またちょっとまた、変なこと言いそうなん
で。じゃあ、初めから来る。入ってこなきゃよかったよ、
ま、今。違うって言われたってやめときますわ。
自信なくなっちゃった。
選挙についてなんて、大昔からから、うん。
そう、
ね。最近興味を持ち始めたんで、
だから、だから、あなたが興味あることなだけで、最近の出来事じゃないのよ。う
ん、ああ。
うん、最近僕が知ったっていうだけの話。
そうね、そうね。これまた僕がなってしまったんで。
そうそうそう。
そうそうそうそうそう。早めに気づ
いた。早めに気づきましたね。
いや、
物事説明するときに客観的な情報を入れていかないとダメなんで、多分P さん主観的なことで、
うん、
あの、自分が感じたことを主軸に喋ってるから、だから多分伝わらないと思うんですよね。
うん。
うん、多分ですよ。
わかってる主観とか。
うん。あ、そっか。
主観。
しかも、
何？
あの、あれですよ、あの、あれですよ。ファーストパーソンみたいなのでしょ？
すげえね。いや、もう、いいわ。
主観の逆は
あれですよ。サード。
うん、うん。だと、何、
うん、うん、じゃあ、だと何ですか？
全体見とるような感じですね。自分の後ろが見とるような感じですもんね。
違うよ。
も
う。
していいやん、それ。
うん。視点と、価値観とか、全然違う、うん。あの、さっきから言ったけど、主観と客観的って言ってんじゃん。
うん。
主観と客観でしょ？
主観は自分の感覚ですね。
うん、己だし、うん、客観は第三者でしょ。
うん、そうそうそう。
うん。僕、考えた方がいいですよ。うん。視点って、それを捉えられたら困る。
勝手に、FPS と TPS に当てはめるから、
そうそうそう。
間違えてんねん、そこで。
ややこしいんだ。
わかりやすいわね。そうです。わかりにくかったですね。
視点だけの話。
違うから。
TPS もすぐ出てこんのがまずいんですよね。
いや、そういうわけじゃない。
もう逆に電報が良かったわ。
そう。主観と客観だけでいいんだよ。ああ、はい、もう頑張りましょう。
じゃあ、頑張りまし
ょう。もうどんどん怒られる項目が増えて
く
る。
あ、ほんまですよ。
うん、しまったな。
はい。
はい。
続いて。マヨネーズ会感想っていうことで。
うん、
DM で失礼します。エクセルシオです。
うん、ああ、
うん。遅くなりましたが、マヨネーズ会感想です。
はい。
今回の配信を聞いていて、今まで自覚はなかったのですが、 自分もマヨラーなことに気づかされました。
あ。
サラダにはマヨは当たり前ですが、
うん、
ツナ缶にマヨ、
うん、
フライドポテトにマヨ、
うん、
照り焼きチキンにマヨ、
うん、
ゆで卵にマヨ、
うん、
焼きそばにマヨ、
うん、
たこ焼きにマヨ、
うん、
兄さんおすすめのコンビーフにもマヨ必須です、
うん、
野菜嫌いの兄さんには無理かもですが、マヨダクのコンビーフと千切りキャベツが千切りキャベツを和えると最高です。
あ、うまい。
あ、これは、俺、千切りキャベツは唯一食えるんです。唯一じゃないけど。これ多分美味しそう。
うんですね。
うん。汁物系だと。
うん。
ポン酢スープの冷やし中華にも必ずマヨかけます。
うん。
あ、俺もかける。
うん。
分離してても気にもしていませんでしたし、
うん、
酸味がまろやかになってかなりうまいです。
うん、
サラダうどん、冷しゃぶうどんにも必ずマヨです。
うん、
かまぼこはマヨつけないと何つけるのくらい普通のことです。ほら、うん、ほらほら。
まあまあ、はい。
お好み焼きはあらかじめマヨネーズを小皿にたっぷり入れておいて、そこにディップして食べます。あ、なるほど。
うん、
それはわかる。あの、うん、要は食えるスプーンってことでしょ。
そうですね。食えるスプーンですね。唐揚げと同じですね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
これをやるとマヨが引き立つのはわかる、
うん。そうです、そうです。
なるほどね、
うんうんうん。
で、食にマヨネーズが当たり前すぎて考えたことはなかったのですが、うん、一番好きな食べ方を選ぶとすると、
うん、
浅沼さんとがっちり握手の、
うん、
焼いていない酢食パンに、直マヨ。
うん、ああ、素晴らしい。うん、
これ手軽で小腹が空いた時、結構な頻度で食べてます。
素晴らしい。うん、
ぐるっと一周マヨかけてちぎった耳で平らに伸ばすのが作法です。
わら。あ、グーグー、グーグー、グー。はい。
あ、俺、お好み焼きまではがっちり握手やったんやけど、
うん
ここで急に、あれちょっとレベルがちゃうぞと思う、うん。
そうそう。レベルアップしたな。うん。
カロリーオフやハーフなマヨより、やっぱオリジナルが濃ゆくてうまいです。
イエス。
マヨネーズは一般的に太りやすいと思われがちですが、実はどれだけかけても太りません。
うん。
体脂肪率 15% の僕が言うので間違いないです。わら。
うん。
いやさが毎回楽しみにしています。脂質異常と動脈硬化に気をつけて配信してください。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。おっしゃる通り。
はい。
あ、そうですね。あの、エクセンシャーさん本当に、あの、マヨネーズ使いとして。
そうそう。
はい。
無自
覚。マヨ使いとして、
ね。無自覚マヨラーだったんですね。
そうですね。無自覚マヨラーは一番やばいっすね。
まあまあ、でも太ってないから。
そう、体脂肪率 15% とかもう、これ立証されましたね。
そうです。太らない。
太ってないですね。
うん、
太んないですね、
うん。
ただ、最後おっしゃってる通り、動脈硬化と脂質異常は本当に気をつけた方がいいですよ。
うん、まあまあ、だからそんだけ動いてるってことでしょ
う。う
ん、
そうですね、
うん。
あの、僕は動いてないから悪かっただけで、
うん、
動きゃ痩せるんだから。
うん、今痩せてますもんね。
まあ今落としましたけど。
まあ今禁止してるからでしょ。
禁止してるからですね。まあでもそれでもやっぱりマヨネーズ買い取ってあと、やっぱマヨいっちゃいましたね。いや食べたくなっちゃって。
そうですね。
そう。はい、あ、やっぱ、ディップするのは、
うん、
あの、マヨネーズ好きです。
そう。だから、うん、あの時言わせてたけど、
うん、
途中で急に蓋がパカッと開いて、
うん、
あの、細い口でキューってかけるようになったじゃないですか。
はい。
あれって、ほぼほぼ使わへんしね。
あの、もう、もう、取りますよね。
そう。
うん。
てか、あれが発売された直後、うちの姉ちゃんが、
うん。
なんか旦那と話してたらしくて、
うん。
なんでこんなことしたんやろうね、とか言って、出る量が少なくなってやん、とか言ってて、
うん。
で、何言ってんの？これ蓋取ったら元々の星型の口になるやんって言ったら、ええー、って言ってて。
わかんなかったんだ。
いやいや、最初にシール剥がすとき見えてるやろ、って言って。ただもう、あれをキャップしてしまうから、そっから使うもんやと思ってなかったらしくて。
あー、わかる。
なんでこんなまどろっこしいことをしてるんやって言
う。うん、うん。でも、一般ユーザーからすれば細い方が便利なんですよ。そんな量入れないからね。でも、僕らからすれば邪魔だなと思うので、うん、お姉様とガチ握手ですね。
うん、だから俺はあんな細い口で上からちょろちょろちょろちょろかけるような食い方あんましないんで。
う
ん、
ああ、そうでしょ、
うん、味が負けてしまうんで。
そう。勝ち負けで言ったら、マヨネーズ結構負けやすいので。
そうそうそうそう。
そう。やっぱ量は、ないとダメだから、やっぱグラム数でいかないとダメなんで。そ
う
そ
う。ちょっとでもパーセンテージ負けると、もうい、うん、いないのと一緒なんだよね、マヨネーズは。
いないのに、うん、カロリーかかってくるの腹立つから。
だから俺はいらん言うて、お好みには。
だから、エクセルシオさんがおっしゃってる通り、ディップです。
ディップね。ディップは、なるほどと思いましたね。
ですよ。で、うまいから。
はいはいはい。
絶対うまいから。
なるほど。
いやー、嬉しかったです。はい。いいメールです。
はい。まあ、ピーチさんに意見聞いていくのは、この後、ちょくちょく聞いていきましょう。はいはい、
そうですね。
はい。はい、じゃあ、ここからハッシュタグ。まず、はい、ケータマンさんの文をピーチさんお願いします。
はい。ケータマンさんがいただきました。うん、ピース。ハイライトを10年ぐらい、これ、今、ベイプに移行して、2年ぐらい、今は空気吸ってます。
だから、ピース、ハイライトを10年くらい。
ぐらい、10年ぐらい、ベイプに移行して、2年ぐらい、うん。今は空気吸ってます。
うん、
フレーバーは甘くない、甘くないのはないと思います。
うん、
自分で感じるよりも、周りが甘いって感じるみたいです。
うん、
メンソールではこれが一番でした。キック感が強く、満足感が強かったです。
はい。
で、写真貼ってくれとる、神、風、いい。
まあ、それもそうやけど、その続き読んでくれ。
うん。
あ、どのフレーバーにも言えますが、液切れした時の、まずさは別格です。
うん。
はい。そうですね、あ、この画像貼ってくれてる、この、フレーバーの、
はい。
今読んだ神風、この下に入れてください。
はい、いい、ジョイス。
違う。
うん。違うな。
ジュイス。あ、違う違う。ジューアイス。
なんでさ、なんで遠ざかったの
今。惜しいな。アイス売ってるからな。そこは読めるよな。
うん。
でも、それでは読み方おかしいよ。
うん。
うん。これも売ってるでしょ？
うん。なんならそっちは昔から売ってるでしょ？
ええジュー、ジョイス。いや、違うでしょ、う
ん、さっき惜しかったんだよな
ぁ。あ、アイスは合ってんですか？
合ってないんだよ。
J-U-I-C-E。ICE だけでアイスって読めるんですけど。うん、
はい。
あのね、うん、ピチさんが好きなビーズの。
そうそう、ビーズにあるよね。
あ、あるよ。
うん、
ジュース？
そうそうそう。
そうそう。
僕、ジュースいませんでしたっけ？
い
け
ねえよ。
怖いな。
すげえな。
すげえな。
いいジュース、ジュース、ジュース。
なんで嘘つきんの？
言いましたってよう言えるな、それ。
すごいね。言ってませんでしたっけって。言ってねえからこうなったんじゃん。言ってたらわかるわ。
ジュースわかりますよ。
わかってねえよ。
いいジュースね。うん。いいジュース。
はい。これベイプの、まあ、フレーバーですけど。
はい。
僕、前回、メンソール入ってないやつ買って甘すぎて失敗したって言ってて、
うん
うん、俺、あの時ね、青リンゴ買ったって言ったんだけど、
うん、
まあ、青リンゴ買ったつもりで、青リンゴ吸ったつもりだったんですけど、
うん、
よう見たら、マスカットって書いてました。
もうバカチだじゃないですか。
いや、まあ、似てるは似てますね。
似てるよ。全く同じ味でしょ、こんなもん。
似てるけど。全然違いじゃん。
うん。いや、びっくりした。俺も青リンゴ買ったつもりで、なんでマスカットやねんと思って。
それ面白いです、ね。
うん。で、その後、
うん、
メンソール買ったんですよ。で、
はい、
僕はこの神風じゃなくて、
うん、
上院リキッドっていうやつにしたんですよ。
うん、
まあ、YouTuber が勧めてたんで、もう、はい、情報それしかないんで、それ吸ったんですけど、
うんうん、
これ、メンソールは、はい、まあ、確かに吸いやすいですね。
はいはい。
甘さもほんのり甘いんやけど、
うん。
メンソール感があるんで。
はいはいはい。
で、ただ、タバコのメンソール感じゃなく、
うん。
ガムのメンソール感。
ああ、はい、はい。
甘みがしっかりある感じ。
はい。
うん。そんな感じのメンソール感なんで、まあ、タバコ吸ってる代わりにはならんけど、まあまあスッキリする感じはあるんで。
うん、近いは近いですね。
近い。
うん。
ただ、この、前、浅沼さんが直で吸うって言ってたけど、肺まで直で入れるっていう。
うん、うん。
あれでやった方が味がきつくなんねんけど、
うん、
俺、これやるとどうしてもね、喉に引っかかるんですよ。
ああ、今の僕のプルモと一緒っすね。
うん。なんか喉引っかかってあんま、たまにむせてしまうんで。
ああ、そうそう。わ、うん、かります。
まあ、何回かに一回直ですみたいな感じでしょ？してますね、
うん。僕もほとんど直で今吸わなくなりましたからね。
うん。
うん、むせちゃうから。
うん。
うん。
で、まあ甘くないやつがないと、まあ確かに甘くないと、まあ美味しくないというか、意味ないというか、
うん、
空気吸ってるようなもんですからね。
もうほぼ空気ですからね。
うん、うん。で、キック感っていうのが、まあタバコ吸ってる重み的なもんでしょうね。
うん。
ニコチン、
重さでしょ
うね。そうそう、ニコチン感ではなく、うん、重みっていう感じでしょうけど、うん。
そうそう。
これが結構大事ですね、キック感は。
そう。ないと、ほんと空気ですから。
うん。
うん。これがないと意味ないよねっていうのがあるから。
はい。
ああ、多分このフレーバー多分いいと思うんですよね。
はいはいはい。
うん。
まあ見かけたらこれ買ってみようかな。神風 E ジュース。
そうですね。
はい。これでも、液切れした時っていうのは多分、吸ってる間に液体がなくなって、うん、リキッドがなくなって、
うん、
何も味しなくなった時っていうことだと思うんですけど。
はい。
俺それ何回か経験してるけど。
うん。
別にまずいっていう感覚はないな。
あ、もしかしたら甘いやつだったら、液切りしても多少残ってるから大丈夫だけど。
うん。
他のメンソールでこの神風がもしかしたらまずいかもしれないですよね。
でも、ああ、この神風がそうかもしれないですね。
うん。あとは、まあ、ケイタマさんがたまたま吸ってたフレーバーは全部まずかったんでしょうね、多分ね。
うん。
うん。
僕のやつは、まあ、薄く、味専用になったな、ぐらいの話で、そんなにまずいっていう感じはないですよね。
うん。まあ、吸ってる本体にもよると思うんですよね。
はいはいはい。
うん。
ベーキーがあるから。そうですね。僕の、本体、このゴーさんが勧めてくれたやつで。
そうですよね。
はい。
うん。
これなかなかいいやつだと思いますね。
そうですよね。うん、まあ、若干音がでかいっていうのは。
そうそうそう。
なってんですよね。
だから、収録中に吸えるように買ったのに、収録中うるさすぎて吸えないんですよ。
一回聞かせてもらったんですけど、相当な音で、だからびっくりしたんですよ。
う
ん、
これ、今吸うと。
うん。ほら。
聞こえました、今。
うん。
あ、息の吐くことですね。
いやいや、
吸う、
吸
う。
あ、シュシュシュシュシュシュってやつね。ああ、ええ。
そうそうそう、うん。めちゃくちゃ聞こえるっていう。
うん。
うん。
さすがにこれ、鬱陶しいでしょ。
うん。ちなみに僕吸いながら今話してますけど、
うん。
一切音聞こえないですよね。
あ、まあ、それは、
うん。
うん。それは普通のタバコの方は吸わ、音はならないですからね。
まあ、プルムですけど。
うん。
うん。やっぱベイプは水蒸気頑張って出してるから。
そうそうそう。
うん。
てか、負荷をかけてるから。
うん。
負荷なかったらほんまに深呼吸ですから、
う
ん、ただの。
そうですね。それだけネックですよね。
ああ、だからこのタイプ、アスパイアっていう、この本体がそうなだけかもしれん。
う
ん、
まあ、そうでしょうね、多分ね。うん、僕が捨てた時はそういう音しなかったですからね。
この次の君彦さんが、ベイプってこれのことかなっていうことで、
うん、
引用リプライじゃない、引用リポストで、
うん、
ドクターベイプっていう機種を紹介してくれてるんですけど、
うん
うん、まあ、要は細いやつ。
そうっすね。なんかすごいオシャレですね。
多分 1.5 センチぐらいの幅で、
うん。
厚さはそんなにない感じで。
うん。
要は細長い感じですよね。
なんかスティック状のカラフルなやつ。
ああ、これタバコには見えないですね。
うん。
そう。だこれもベイプなんで、同じように吸えると思う。うん、ほんで、口もちっちゃいから、こっちの方がもしかしたら、
うん。
吸いごたえはいいかもしれないね。
うん。
あ、美味しそう。
美味しそう。
美味しそう。
あの、映画、映画ね。ああ、この味が、ね、この味がするんでしょ、
う
ん、
そうそうそう。うん、買ってみたら、ピチさん。これ別に。
試しに、
ね。うん。タバコじゃないんやから。
そう。ニコチンもタールもないから。
うん。吐く匂いもそういうもんじゃないでしょ、
甘い匂いします。
うん、若干匂いするみたいですね。うん。
タバコの。
なんか周りが匂いを感じるって言ってるから。
うん、ああ。
吸ってる本人よりも感じるかもしれないですね。
うん。まあでも煙とか火とかのやつじゃないから、
うん、
タバコみたい、紙タバコみたいに嫌悪感がある匂いではないと思います。
そうそう、香水ですよね。
そうそうそう、そう、うん。だから大丈夫ですよ。
ピチさんの肺を一旦くぐってますけどね。
うん。
それを、まあ、周りの人がいい思いするかどうかはわからんけど。
まあそう考えるとみんな気持ち悪くなっちゃう。
わ、いい香りとはならないし、一回肺に入ってるから。
うわ、ピチってるわーってなるかもしれない。
まあ、僕の歯は綺麗ですから、まだ真っ白ですから。
まあね。うん、真っ白じゃねえと思うけどな、なんか。
これ、ファミマで売ってるんですよ、
うん。
このドクターベイプってやつね、
うん。
で、見に行ってみたら確かに売ってたんですよ。
はい、
この本体が1,200〜1,300円やったんでしょうかな。
あ、安い。
安いんですよ。
安いな、
うん。で、多分フレーバーはフレーバーでまた買わなあかんと思うんですけど。
うん。
うん。だから、それ全部トータルで何本ぐらいかかるのかわからんけど。
うん。
お手軽にファミマで買えるんやったらええなと思って。
うん。
で、試しに買ってみようかなと思ったんやけど。
うん。
その同じ棚に。
うん。
アイコスの。
うん。
形した、ノンニコチンの。
うん。
タバコみたいなのがあったんですよ。
あらも。
N フリーなんたらっていうの。ルーミアかな、
うん。
で、メンソールと、
うん、
あとフレーバーいろんなのがあって、
うん、
ほんまに、アイコスの本体があれば吸えるんですよ。うん、で、俺まだ残ってるから、あの吸える本体が、
うん。はいはい。
あ、これどんなんか買ってみようと思って、
うん、
400何本やったんですよ。
うん、
決して安くはないんやけど、アイコス買うよりは100円以上、100円ぐらい安いんですね。
うん。
まあ、ちょっと買ってみようと思って。で、どれにしようかなと思って、うん、まあ、メンソール買えばいいのに、
うん、
僕、桃好きなんで、ピーチ買っちゃったんですよ。
かわいいじゃないですか。
うん。で、このピーチを家帰って、速攻吸ってみたんですよ。
うん、
これ、蓋開けたら、すっげえ桃の匂いするんですよ。うん、
ああ、よかった。
めっちゃ美味しそうと思って。これめっちゃ美味しそう。まあ、絶対当たりやろうと思って、
うん、
いざ、その熱入れて、スイッチ入れて、
うん、
吸い始めたら、
うん、
一つも味しないんですよ。
なんでだよ。
ほのかに、後で香りがするかな、ぐらいで、全く味がしない。で、アイコスって、
うん、
嫌な匂いあるじゃないですか。
はい。
僕もね、最初に吸ったアイコスの時に、うわ、臭っと思って、うん、味もまずって思ったんですよ。
うん。
だから、メンソールじゃないと、僕アイコスって様子はないんですけど、
うんうん。
その嫌な味だけがあるんです。
最悪
じゃん。最悪なんですよ。
うわー、あの焦げた感じのよくわかんない。
そうそうそう、あの嫌な匂い。はい、あれだけが口の中に残るんですよ。
はいはい、最低だ。
で、ほんのりの桃の匂いも、吸ってる本人も、全然感じないんですよ。
もう、臭いしかないんですよ。
しかない。
最悪ですね。
日本吸って、もうやめました。
うん、それはもう、残念な買い物でしたね。
まだ残ってますけど、誰かいりますか、これ。
いや、いらないです。
匂いはめっちゃいいんですよ。この箱から漏れてくる匂いは。
箱だけ吸ってるんですよ。
そうですね。あ、だから電源入れんかったらいいんですね。
そうですね。
あ、これこのまま加えたら美味しいんちゃう？
うん、そう。
このまま加えてみるか。
うん。
あ、それでこの、あれめっちゃいい匂いですよ。箱っていうか、タバコ時代。
はいはいはい。
あ、火つけへんかったら全然余裕。
なんでだよ。
火つけの吸えるんですか？
吸える。空気は出るけど、でも味は全くしない。
うん、じゃあダメだ。
ほんのりって感じ。
うん、じゃあ、全然いらない買い物ですね。
まあまあ、全くいらなかった。まあ、まだメンソールにしときゃよかったですね。
まあ、そうですね、まあ。
それで失敗しても嫌やからもう買わないですけど。
うん、うん、もう買わない方がいいですね。
あ、これなら吸いながらできるな。
なんかやだな。薄い薄い空気吸ってる
はい。まあ、ドクターベイプの方は、今、ないし、アマゾンとかでも売ってますんで、
うん、
よかったら買ってみてください。
はい。
続いて、じゃあ、ケンケンマルさんの文を、浅沼さん、お願いします。
はい。ケンケンマルさんがいただいてます。ありがとうございます。ピッサン。いよいよいよいよプレス5プロ、発売ですね。ぜひ、イヤサガで約12万の超高級ハードをリポートしてほしいです。ちなみに私は PS4 スタンダード 500GB を2018年末の夏季キャンペーンで購入。2万5000円でソフト2本付き。兄さんも PS5 がこれくらいなら買いたくなれますよね。っていただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうです？
PS5 が、2万5000円でソフト2本付きやったら、うん、まあ間違いなく買いますよ。
それはそうですね。
うんうん、
僕も買います。
うん、でも逆行しましたからね。
うん、
高くなりましたから。
そうそう。跳ね上がった
から、ね。高くなって安くなった意味がわからへんでしょ、あれまた。
うん。
まあその話はまあ後でいいとして、うん、
はいはい。
ビッチさんのまず PS5 Pro、うん。
はいはい。
使用感を教えてください。
はい。
もうまさにプロって感じですね。
ああ、うん、OS がアップデートしてないな。
怒られる。
もう、まあ時間なかったからな。まだアップデート完了してないな。
そうなんです。まだね、ちょっとずつですから。まあでもね。
うん。
だって。
聞いてる聞いてる。
うん。
だって
大丈夫だから。
いけるいける。
頑張れ。いけるから。
まあ、あのね、
ま。期待してねえから。大丈夫。
いいですよ、やっぱ。
ずっこけるわ。
面白いな、面白いな。ちなみに聞きたかったんですけど、
はいはい、
ピチさんって PS5 の通常版も持ってたんですよね。
持ってました、もちろん。
じゃあ、プロ買ったじゃないですか。
ええ。
まず買ってやってみて、
うん、
で、普通の人だったら、
うん、
同じタイトルやって比べるんですよ。
うんうんうん。
同じタイトルってやりました？
あ、やりましたよ、やりました
よ。やりました。どう違います、
はい、ちょっと早いかなって感じですね。
何が
早い
何が
ロードだけで試してんと、
うん。あ、そうなんだ。ってことは、普通に何も考えないでやった時に感じる体感の差って、うん、ロードの時間が短縮したぐらいですか？
今んところですね。まだそれに対応したソフトまだやってないんで、やってないんであれなんですけど、
うんうん、
気持ち、やっぱりキビキビしとるんで、
キビキビしてるわ、動き？
そうそうそうそうそう。
うん。
だけ、ストレスはちょっと感じなくはなりましたね。
前はストレスあったん
です。ロードだけの話やろ、うん、それは。
今ね、うん、今はね。
ピチさん、モニターって何インチのやつ使ってますか？
52 だったかな？
52 インチ。
ええ。
うん。
あと 4K のモニターもありますんで。
4K モニターで、
はい。
やって、
ええ。
で、多分、プロで性能上がってると、画素数が上がってるモニターで、
はいはい、
要は FPS の要はフレームレートが向上して表示できると思うんですけど、それは体感的にニュルニュル動くとか、
うん、
そういったのがありましたか？
それまだ体験してないんですよ。で、これが12月に入ったらちょっと僕1本買いますんで。
何を買うんですか？
ステラブレイド。
何それ？
アクションゲームなんですよ。
ああ、なるほど。
女の子動くですね。
ああ、なるほど。
これがまたプレステ5プロに対応してるやつなんで。
うん。
これがちょっと今セール入っとるんで、ちょっと12月。ええ。
わかるんですけど、うん、それを PS5 の通常版ってもう手元にないんでしたっけ？
あ、もうさよならしましたね。
うん、じゃあ比べようないですよ。そういうことですよ。比べらんねえでしょ。
まあまあまあね。
体感できねえですけど。なるほど、
うん。
そうか。今の話聞くと、
ええ、
買った意味ねえなと思います。
いや、視覚的なストレスもすごく減りましたね。
視覚的ストレスって何すか？
本体のね、前本体ちょっと太り気味のボテって感じだった
けど。視覚的ってそういうことなの？
それがシャープになったり、なんか気持ち的にすごく、ああ、
すげえな。
本当に言うとダメだわ。
かっこいいな。視覚的ストレス。本体がちっちゃくなったことを視覚的ストレスって言って
る。それで4万払ったの。上乗せで。
あ、それはもうものすごくこう、なんか快適ですね、気持ち的に。
すげえなぁ。いや、そりゃみんなに叩かれるわ。
今こう見とるだけでなんかすごい癒されるんです
よ。動作じゃねえんだ。あの、インテリア的に優れてるんだ。
あの、起動したくなるんですよ、なんかこう。
見た目で？
うん、なんか、あ、かっこいいな思って、こう起動し、うん、そう起動したくなるんですよ。
おぉ、はい、よかったね。
だから大満足ですね。
うん、あ、そうっすか。
前が何だったんかないうぐらいに今、やってますね。
なんだ。視覚的ストレスって。俺、
これはね、でも、これは体感戦と分からんことですからね。
いや、分かんない。俺体感戦と分かんないと思う。
いやいや、それ店頭に置いてても感じるやんけ。
うん、分かるもん。逆にストレス溜まるような見た目のやつ買うんじゃねえよ。
そうだね。地味に4年間ぐらいストレス入っとる
じゃない。PS4 じゃない、4じゃないわ。あの、プロじゃない時に買ったタイトルでも、うんうん、5プロになったら画質が上がるっていうソフトあるじゃないですか。
うん。
発表されてたじゃないですか。
はい、うん。
それは何も持ってなかった。
いや、ラチェット&クランクがありますよ。
じゃあそれ試したん？
前のテスト。あ、うん、前のやってこれやったんですけど。
やってんねやんけ。それを最初に言えよ、
うん。そう、それを聞いたんだけど。
何回も聞いてんのに。
うん。どうでした？
あんまわから
ん。ほら、わからんねえ。それを言おう。それを隠したかったんか。
だから、そんな、だからだよ。だから持ってないと嘘ついたんだね。
不利になる証言はしたくなかったんや。
絶対ね、裁判で負けるよ。
逃がさへんで。
逃がさない。こっちの裁判官はずっとね、あんたを木槌で殴ろうとしてんだから。ああ、すごいね。
バレてしまいましたか。
いや、素直なんですよね。そういうとこはね、うん。
それを12万のハードを買い直したんやろ？
ねえ。
買い直しません。
すごいよね。だから無駄遣いって言われるのしょうがない。
いや、無駄では無
駄。いや、無駄じゃないと思うけど。
気持ち的にはすごく満たされ
た。気持ちで12万払うやつはすごいと思う。う
前の灰を売りたかって灰を売りたってしゃあなかったか、
ね。じゃあ、もう言ってくれた、うん、俺前の PS5 に俺プーロって書いてあげるやん。
う
ん、
そう。視覚的にですね、う
ん。カタカナでプーロって書いてあげるよ。
それが俺なんか削ってあげるよ。
そうそうそう。
ボディ。
そうそうそう。
うん。
その分差額俺らにくれ。
そう、4万くれ。
それで、ようなったわ、言
う
て。
そう、うわ、すごい、かっこいいわ、毎日やろうってなるから
。ロード早なったわ、とか言
うて。そう、黒い布テープ貼ってなんか見えなくしてあげるから。補足させてやりゃいいんでしょ。すごいよね。
まあまあ、ほんま、今、一番やってますね、ほんと。
それはそうだろうね。だって一個しかないんでしょ、うん、
今のとこね。
他全部売ったんでしょ、うん、それ一個しかない。
箱とかはありますけど、
うん、
プレステ関係は今、これしかないですね。
なんなら箱の方が細いでしょうよ。
いや、僕あの、シリーズ X のなんで、
でか
い。
嘘、ね、なんで買うのそれでプロ。
え
?X ありゃいいじゃん。
違うじゃないですか、メーカーが。
違う。メーカーだけじゃん。タイトルほぼ一緒じゃん。
いや、違うのもあります。
先輩タイトルってそんな数数えるぐらいでしょ。
セリーグ、パリーグみたいなもんですよ。
いや、全然関係、全然違うよ。だって、あなた FF16 さ、メタファーに負けたって言ってるんだったらさ、
うん、
それこそ買うことないじゃん。
いや、そんなことないです。
すごいね。
これしか僕
は。いや、あれは、PS ポータルの動きとかはどうの？
うん、そうそうそう。
これね、そうそうそう。うん、まあ、ちょっと今バージョンアップも絡んだからなんですけど、ドラクエ3を今、リモートやったら、全然遅延がないんですよ。う
ん、なんでドラクエ3なの？
リメイクの方やろ？
で、そう、リメイクの方。
HD2D 版。
前、2やってた時、あの、古い方の2やってた時、うん、やっぱりちょっと遅延あるなって言ってたんですよね、僕。
うん、
言ってたんですよ。で、体感してたんですけど、
うん、
3は全く、全くないですね、今。画面と照らし合わせても全くないんですよ。
ただ HD2D 版のドラクエ3も、比べる対象ないじゃないですか。 だってノーマルの PS5 でやってないんでしょ。
そうなんですよ。
だからわかんないでしょ。
ソフトの差かもしれないね、
それ。差か、差かバージョンアップで治ったかいうとこなんですけど。
うん。うん。それだけだと思うんですよ。悪いけど。ケンタロスさんもおっしゃってましたけど、うん、HD2D 版なんか16ギガぐらいのタイトル容量でしょ、うん、で、処理演算の数も少ないでしょ、
うん、
だからあんま恩恵ないですよ。
いやでも、持ち手がすごくいいんで。
だし、あなた比較できないんだから。
快適が。
まだ言う。
持ち手でしょ。
持ち手がいいって。
今のところ PS5 Pro も見た目のストレス軽減でしょ、うん、で、ポータルも持ち手がいいでしょ。
これまた怒られるね。
側だけでしょ。
ポータル良くなったんでしょなんか。
あ、良くなりました、
うん。それを言ってよ。
そう何、
前まで PS5 経由でないと画面持ってこれなかったんですけども、
はい、
この度のバージョンアップで、うん、直接 PS ストアにつながるようになりまして、
うん、
PS5 経由しなくてよくなったんですよ。
クラウドゲーミングができ
るようになったんですね。そうです、クラウドゲームになった
んです、はい。買うんじゃなくて、クラウド契約してたら、
はい。
うん、その場でできる、それでも Wi-Fi だけでしょ。
そう、
Wi-Fi は、Wi-Fi はいるんでしょ。
Wi-Fi はいりますね。
Xbox だったら、Wi-Fi 経由じゃなくても、外でもできますけど。クラウドゲーミングで。
いや、あんなコントローラーわけわからんのでできる。できないですよ。
だ音名やっぱ形状しか出ない。
いや、あれ音形はでかいですよ、やっぱ。
音形でかい
かもしれない。マジでね。あれ持っちゃうと、ちょっとスイッチの、携帯持ちとちょっときついっすよ。
スイッチも売れよ、じゃあ、もう。
そうそうそう。
いらねえじゃん。
いら
ねえ。
いや、まあ、なんかあった時のためにね。
ほら、まあ、なんかあった時、なんもないんだから、どうせ。それ、立証したじゃん、自分で。だから全部売ったんでしょ
今、本当はリモートいいですよ。
いや、そんなにすり替えんねん。
プレステ5、買わなくても、リモートプレイがあれば、うん一応プレステ5のゲームできますからね。
一応でしょ一部でしょ
まあでもね、
今。そっか。
うん。
その、契約しといたらそれでできねえや。
そうです、そうです。だから2万ちょいぐらいで、今3万か、3万ちょいぐらいで、一応、プレステのゲームができて。
でも、大容量 RPG やった場合は、遅延があるでしょ、う
ん、まあまあ言うて、言うてもクラウドやったらそんなにないと思う。
うん、そうそうそうそう。うん
でも僕、Xbox のクラウドゲーム対応のやつで、大容量のやつぶち込んだら、やっぱ遅延ありましたよ。
そんなあれなんです
か通信状況にはよるけど。
そう、それはあると思いますよ。
どっちにしろ、だったら本体買った方がいいですよ。
いやいや、本体、4分の1の値段で買えるんだ。
いや、でも、環境大事っすよ。
いや、それでも、持ち手と同じようなもんじ
ゃ
ない
、
う
ん、いや、4分の1
じゃなくて、環境と全然違うでしょ。
環境持ち手と環境一緒に似たようなもんでしょ。
いや、違うよ。全然違う。
一緒ですよ。
あなたは、分かってないよ。通信環境と、あとはその、ゲーム自体で起動させる処理の環境って全然違いますからね。
まあまあ、そうですけども。
全然違うでしょ。それを持ち手だけでバカみたいに金払ってる人に言われたくないですけど。
いやでも、でも、リモートのこのパワーアップは、いや、ほんますごいです。
いや、ただ、全タイトルが対象なんですか、
う
ん、
いや、まだ、今、ベータ版なんで、
で
今、プレステ5しかないんですけど、本ちゃんになりますと、もっと増えますんで。
うん、でも、まだ本ちゃんになってないし、本ちゃんになるタイミングいつかわかんないし、それに4万円を、それ目指して買うのは、あまり良くないと思いますよ。
まあ、そうですね。まだ本ちゃんになるまで、それは待ってください。うん、
だから今買うのは、妥当じゃないと思いますよ。
そうそうそう。
うんいやいや、俺も買うつもりはないんやけど、
うん、
一つ、ね、一つの手段としてはありや
な、ね。ありうん、それは確かにそう。
ちょっとありだった
でしょ。それを大振りで、ほんま一応ってなのは良くないと思うし。
それはまあ僕はこっち側なんでちょっといい、うん、よくいいって言わんといて。
いやいや、嘘は良くないよ、それは。
そう、あと個人的に思うのは、やっぱモニターサイズがあるから、
うん、
やっぱり環境が大事っつったのは、やっぱり対策 RPG とかやるんだったら、
うん、
でかいサイズの、まあ、メインモニターでやった方が、うん、多分臨場感は違うと思うんで、
うん、あ
と、老眼もありますから、やっぱ文字が見えない問題とか出てくるんで。
いや、俺老眼はないんやけど、ただ、うん、プレイステのゲームって文字ちっちゃいよね、
基本。そうそうそう。うん、それがあるから、やっぱ環境大事っつうのはモニターサイズ大事だから、
うん
うん、そこら辺で僕はあんまり、そのポータルは魅力をあんまり感じない。だから、 ケンタロウさんが言ってるように、レベル上げしたいとか、そういうような、RPG の中でも、小さい画面でも楽しめるやつだったら、オータルはありだと思うんですよ。うん、もちろん全否定はしないですよ。だ
そのストアで、うん、その、うん、何、PS1 とか、その辺のゲームって、
うん。
遊べるの？
今は遊べないです。
な、うん、いやね。
そう、だから
ですけど、今、ベータですから。ただ、ベータが終わって本ちゃんになった時に、それは入る可能性はありますし、入る言うてました。今はまだできないんですけど。
だし、ベータで止まる場合も、
あります。
可能性はあるので、だから今はやめた方がいいですよって話です。
そう、本ちゃんならなかった時もありますからね。
そう、実際あるから。
あります、あります。
そうそうそう。
だからね、まあ、新たなスタート。前までは本当、ね、プレステ5の画面を映すだけのものだったんですけども、バージョンアップでパワーアップしたいことだけ理解していただいてね。
そうですね。だからまあ、トータルするとレポートは、とりあえず見た目の勝負ですっていう話でいいですか？
視覚的にはすごく
面白かったよ。いや、最高ですよ。見た目のストレスって初めて聞いたけど。あ、視覚のストレスか。
視覚ですよ、う
ん。そんなんだって車でもかっこいい方がいいでしょ？
関係別だよ、また。答えは。問題が違うよ。ああ、面白かったです。
はい。続いて、和横さんから。
はい。
タバコの下りは完全にピサのポジションで聞いていなかったので、急に名前呼ばれて慌てて聞き直しましたが、エクトプラズムみたいな吸い方したことはないです。ごめんなさい、といただきました。
うん。はい、ありがとうございます。
すいませんでした。まあ、
それはないでしょ。女の人がその吸い方し、まあまあ、全くないことはないんやけど、
うん、
かなり男前な女の人ぐらいですよね。
うん、これは女性でこういう吸い方してる方、僕見たことないですね。
あ、俺なくはないけど、やっぱりめちゃめちゃ男前な女の人です、
うん。そうですね。うん、姉御肌の人ですね。
そうそうそう、そう、
ね、うん。僕は見たことないですね。
それこそ、うん、丸ボロとか、
うん、そうそうそう。
セッターとか吸う人ですよ。
そう、セッター女子はやっぱ強いイメージあるんですよ。
相当強いですから。
そうそう、国奥の水図みたいなやつが出てるんですよ。イメージ的にはですよ。
うん。
そうそうそう。
はい、まあまあ、それはなくて当然だと思います。まあまあ、
そうですね。はい、失礼しました。和横さんごめんなさい。
はい。次に、テイタンさんの文を、ピジさん、お願いします。
はい。テイタンさんからいただきました。アニさん世代でプラム教習を知らないのも珍しい気がします。初期ガンプラが流行った時代、パーフェクトガンダムとかガンプラを改造したり、自分の作った機体を使ってジオラマの中で戦えるなんて、子供には夢のような世界。
うん、
映像だけじゃなくて、ガンプラという実在、実物があるのが魅力でしたね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ああ、確かに。世代的で言ったら、アニさんも知って、ってる可能性の方が高いっすわね。
そうそうそう、そう。
うん。
82年からやから、俺が9歳の時か。
うん、そうそうそうそう。世代っちゃ世代ですね。
まあ、土世代ですけど、
うん、
僕、ボンボン全く読んでなかったんで。
それです。
うん、うん。
周りもいなかったんですか？
いや、いましたよ。周りは、だって創刊の時知ってますもん、僕。
ああ、すげえ。
うん、ボンボンが、うん、創刊されて、これからはこれやで、言
う
て。
うん、みんな言うやつですよね。
コロコロなんて子供が読むもんや。
う
ん、
そうそう。ちょっと大人びてたんですから。
うん。
コミックボモの方が。
うん。いや、その頃僕はもう、うん、多分ジャンプに目が行ってたんちゃうかな。
大人。
全くコロ、いや、全くじゃないよ。コロコロの方はまだ、ドラえもん乗ってんねやぐらいの認識はあったんですよ。うん、ちょっといいなぐらいはあったんやけど、買いたいと思ったことないんですよね。
うん、あー、すげーなー。もう、イケてるグループの男子ですね。
そうそう。ね、
うん、わかる。
太さでね、もうすごい得した気分になりましたからね。
月刊誌だったじゃないですか。
うん、
コロコロもボンボンも、
うん。
で、コロコロってどっちかというと優等生タイプの人が読んでて、
うん、
で、ボンボンって結構なんか悪さするやつが読んでたんですよ。勝手な、勝手な持論ですよ。勝手なイメージですよ。
ね、ああ、逆系が多いとかそんなイメージ。ちょっと、
うん。
うん。
いや、どっちもそうやろ。
いや、両方ともツルピカハゲラ君もあったし、うん、コロコロはね。うん。カットボサキヨガラ君もあったし。うん、まあ、あるんだけど、なんか、汚さがあるんですよね、ボンボン、ね。
あ、ボンボン、そうそうそう。
なんか汚いんで。
ちょっと下品ですよね。そう。
アホーガンしかり。あ、いろいろあったんですよ。
ボンボン。
取り立たせる話題が、うん、コロコロの場合はミニ四駆って強い味方がいたから。
うん。
うん。で、ボンボンはそれあんまりなかったんで。
うん、ボンボンはガンダム系でしょ、要は。
そうそうそう
サンライズ系でしょ。
そうそうそう、うん、サンライズ系を押してきてて、コロコロはどっちかというと、まあ、藤子不二雄先生の、まあ、ドラえもんしかり、エスパーマンしっかり入ってたりとかして、あとは、そのミニ四駆関係とか。
その、ロボット以外のおもちゃはコロコロでしょ。
そうそうそうそう。うん、で、ボボンはもう、完全もうサンライズとガッチリ握手だったんで、
うん、
まあ、それの差があったかもしれないですけど、
うん
やっぱね、なんかガサツな気がするんですよね。まあ、俺、両方とも読んでたんですけど。
うん、
で、うん、ジャンプはもうなんか鍵っ子が読む感じな。俺の中ではね。なんか大人びたやつが見てるんですよ。
うん、細いですね、うん、なんか。
そう、なんか。
そう、細さを言うけど、
週間で考えたら
週に4冊出るからね。あ、月に4冊出るからね。
あれとさ、800ページいくから。
いや、ちびっこはね、まあ、そういうの感覚もないんですよ。特か細いか、太いかなんですよ。
いやいや、詰めよ。
さ、お前だけの話や、それは。
まあ、言ったら俺も固定観念で話してるんだけど。
いや、僕はだから、ボンボンを読んでないから、全く通ってこんかったし、
うん、
これアニメ化ってされたんですか、
うん、してないんですよね。
じゃあもう通る、僕の歩いていく道に一切転がってなかったんで。
う
ん、
そうですね、
うん。
で、お友達も読んでなかったら、まあ、それは来ないわねって話だから。
いや、まあ、読んでるやつもいたと思うんですけど、
話題に出なかったでしょ。
出なかったですね。
うん、そういうことですよ。
ここにテイタが書いてあるパーフェクトガンダムっていうのはご存知ですか？
名前だけね。
あ、見た目はわかんないですか？
わかんないです。
あー、なるほど。
なるほど。これめちゃめちゃ流行った時か、すごい、かっこよかったんですけど。
そう、パーフェクトガンダムとか、レッドウォーリアーとか。
あー、いやいやいや。
いましたよね。
いましたね。うん。
あと、コンバットガンダムか。
それちょっと覚えてないです。
うん。
いや、僕はね、
ええ、
ファーストなんです、僕が好きなのは。
じゃあ無理だ。
一年戦争の中だけなんですよ。
うん。
うん。うん。それ以外に、実はこんなんも、みたいな後出しのやつは、
うん。
も
う
全然興味なかったですね。
うん、じゃあ無理です。パーフェクトガンダムなんかは、言ったら、普通のガンダムに、パワーアップパーツをつけて、うん、パーフェクトガンダムだって言ってたんですよ、京次郎が。
うん。
うん。だから、ファーストではあるんですけど、中のガンダムはね。
でもそれは、夢のようなかっこよさだったんですけどね、僕らは。
いや、でも一年戦争に出てこへんや、そんな。
出てきませんよ。うん。京師論に出てきますよ。
うん。そんな狂った四郎なの話なんて、知りませんよ。ま
あ、狂ってるけどね、感じはね。
あ、大人ですね、やっぱ。
いや、そこまで落とす気、必要ねえと思うけど。
うわ、そうやったら俺はプラレス三四郎の方が圧倒的に好きでしたから。
ガンダムじゃねえ、あれ。
いや、プラレス三四郎はアニメもやってたし。
うん、わかりますけど。
実際の作ったプラモをパソコンで動かすやんから。
うん。
ほんまに、まあ、レスリングしてるんですよ。
いや、でもあら。
コンセプトは多分一緒だと思いますよ。
ただ、ロードするの許せねえって言ってましたけどね。アニさんはね。でも、プラレス三四郎の場合は、プラレス自体が動くから、
うん。
うん。まあ、言ってることはわかるんですけど、まあ、ただ別物なんで、そんな狂った四郎って言わないでください。
いやいや、漢字が狂った四郎やから、
ね。狂ってるけど、
うん、
漢字だけだから。
プラレス三四郎の方が早いよ。82年からやってますから。いや、一緒や。
一緒で。
あれ？ほんまや、全く一緒や。2月と、
うん、
こっち34やからこっちの方が遅い。
うん、だからなんだよ。
遅かった。負けてた。
早さ勝負じゃねえ。
あー、でも、こっちチャンピオンですからね。
そうですね、もうかなり大人ですから。
うん、
チャンピオンでやってたんですか、
ね、チャンピオンです。そっちボンボンでしょ。こっちチャンピオンですから、ね。
そっちだったら原作知らんす、アニメしか。
うん、そりゃ。僕らもその時はもうチャンピオンなんか大人すぎて見れないです、ね。
あ、そう、僕だって大人ですから。
そうですね。もうそれでいいです。こう塗った白って。そこで、ウィークポイントついてくれた兄さんくらいですよ。
こっちは、
感じが狂ってる
から。こっちは、アラビア数字の3の三四郎ですから、ね。
だからなんで
名字姿ですからね。
ああ、そうか。姿三四郎
だよ。姿三四郎ですから、
ね。姿三四郎なんだよ。よく考えたら、白だって同じ4とロボでしょプラレスの方も。
あはい、
はい。もう、これはもう、別の回にしましょう。
はい。
はい。続いて、じゃカステルさんの文を、次は、浅沼さんか。
はい。
浅沼さん読んでください。
読ませ
る
んですね。はい。
はい。
はい。カステルさん書いてあります。ありがとうございます。今までも何回か沼さんにプレゼン見たことしたのですが、ことごとく刺さらなくて悔しい。この調子だと、もし SD ガンダムの話を振ったとしても、俺その世代じゃないんですよね、とか言われそう、っていただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
だから僕 SD ガンダムはちゃんと話振られたら喋れますけど、
うん、
ただまあ、ごめんなさい、刺さってないですね。はい。すいません。ありましたっけ
まあまあ、
あれか。
ことごとく外れてるだけで、
うん。
たまたまでしょ、それは。
まあ、うん、SD ガンダムはね、うん、話せるぐらいなんですけど、
うん、
カッセイさんがおっしゃってたやつはなんかあったな。
なんかありましたね。
ありましたね。2個ぐらいだから、ね。
アニメ的なやつとか、うん、あとは、なんでしたっけ、あれ、漫画のやつ。
ん？
漫画のやつ、漫画の、あれ。
漫画。漫画といえば。
うん、漫画といえば、あれ。
うん。漫画といえば、姿三四郎。
あ、まあ、戻っちゃったよ。だから、武器路じゃなくて、うん、なんか柔道のやつ。
それも柔道や。
同じだな。くしくも同じだな、うん。女子柔道のやつとか。
あ
もう一本だっけ、
うん、
ああ、そう。
もう一本、もう一本。
でもう、ま、僕ごときが刺さったところで、そんなにないので大丈夫だと思いますよ。
それで言ったら、うん、俺とかピッチさんが何本プレゼンしても、全く見てくれないですからね、う
ん。そんなことないですよ。
いや、だから、あれだけでしょ、うん。ガールズバンドクライも1話だけでしょ。
いや、2話ですよ。
2話見た？
うん。2話、2話見てダメだったって言ってたじゃないですか。
いやいや、でもそれ、2話まででしょ。俺は3話見たら、ハマるって言ってるのに、2話で止まったでしょ。
それはしょうがないでしょ。
宿題を先行ですよね。
言われた。
で、確かにそうなんですよね。
うん、
それは、ピッチさん間違ってないですよ。う
ん、だって、ダイハードも見てないし。
ダイハードだってなんかもう、なんかおかしいもん。
何がおかしい？
いや、なんかよくわかんないけど、ちょっとよくないですよ。
僕見ましたよ、ダイハード。
それはあなたがたまたま嫁さんが好きだったからでしょ、うん、それはあなたはたまたまが重なっただけでしょ。
いや、僕は一応見ますからね。
何そっち側に立って
るんですか。宿題はする男ですから、
うん。宿題してても中身がクソじゃん。
いやいや、ミーヒンよりはマシや
ね。まあ確かにね、うん。参加してないからね。うん、よし、じゃあ今度から見ますよ、じゃあ。何見りゃいいんですか、うん、
じゃあ、まず次までにダイハード見てきて。うん
ああ、ダイハード辛いな。それがダイハードだな。
辛くないと思う
よ。辛いよ、だって。おじさんが戦ってるやつでしょ。
え、いいことじゃないですか。
おじさんがクソーって言いながら、なんか狭いとこ行って爆発に巻き込まれる
やつ。多分、当時やったら今の浅沼さんよりも若いですよ。ブルース。
ああ、そうなんだ。
うん。
ちょっとへこんだから無理っすね。
めっちゃ頑張ってるから。
だっておじさんって言っちゃったもん。
おじさん
が年下のこと。
うん。めっちゃ頑張ってるから。
でも頑張ってるだけだったらいっぱいありますけど。
うん。
ダイハード他にちょっとそれ敷居高いっすわ。他のやつにしてください。そしたらちゃんと来週中までちゃんと見て感想言いますから。
え？ほんなら、うん、ハイスコアガール。
うーん。
これだって絶対ハイスコアガールはハマるもん、
ね。だから俺が進めてるもんは全部ハマるもんを言ってんねんて。
うん。
だから、
うん、
ハイスコアガールは、まあめっちゃ長いから、あれやけど、多分2、うん、2、3話見たら、わかると思う。うん、 1話は、うん、1話はまだ、うん、あの主人公小学生なんであれですけど、
うんうん、
もうちょっと進んだら、ただ雰囲気はわかると思うね。当時の自分がゲーム、
そうそうそう、
好きやった頃の話を思い出せるから。
うん。うん、あるあるっていうかね。
そうそう、絶対やってた時代のやつなんで、うん、絶対。
うん、まあ。
あるあるんですよ。
そうですね。まあ、視覚的ストレスがなければいけると思うので。はい。
これ、宿題せえへんやつや。
せえ
へん。いや僕のパソコンもちょっと視覚的ストレスがあるんで、うん、あんま起動的な、ね。
スマホで見れるわよ。
やらんこの言い訳や。
お前のこと使ってて。わかりました。じゃあ、何でしたっけ？ハイスコアガール？
ハイスコアガール。ハイスコアガール。まあ、何でもいいよ。今まで言ったやつ何でもいいよ。
いや、ハイスコアガールで。
うん。
来週までか。一週間しかないか。
うん。1、2話でいいですよ。今、まあ、もうちょっとかな。3話、4話。10話、10話。
もう多いな。
でもね、最初の一歩がしんどいだけなんですけど、うん、一歩入ると絶対、ザって言いますよ。
わかりました。
そうそうそう。
そのピチさんの、はい、言葉を信じて、
うん。
じゃあ、最低でも1話見ますよ、じゃあ。
僕もね、やっぱり最初の一歩やっぱりしんどいんですよ。
うん、
うん。それ踏んじゃうと、やっぱり、ささっといきますからね。
さらっと嫌なこと言いましたね、その。毎回じゃあ言われてたら、第1話はしんどかったんだ。
いや、やっぱり、それ、今の浅田さんと一緒ですよ。
いや、僕はそういうんなこと言ってないよ。兄さんに失礼だよ。それ。いや、まあまあ、まあ言っても結局やってなかったから、うん、試しにそういう、まあ、一歩進んでみますよ。
はい。
うん、やんないと買わないんで。はい。うん、なので、カステさん気にしないでください。
そういう
性格の人なんで。
そうそうそう。はい、
すいませんでした。
はい。はい、続いて、チャンナカさん。
はい。
おすすめのソフトをプレイしました。どちらともいい意味で突っ込みどころがあり、荒い中にもリバウンドやスクリーンなど、バスケ要素がちゃんとあって面白いです。ピチさんも浅沼さんも、当時は楽しまれたんだろうなと思いながら遊べました。これくらいの操作感が結構良かったりしますといただきました。
ありがとうございます。
これだからもうチャンナカさんはきっちり、うん、きっちり宿題こなしますから、
うん、そうね。ちょっと買ってちゃんとレポート上げて、すば
宿題じゃない、
ね、もう
復習よねこれはね。
あのね、
うん、
お前がそっちが足すんじ
ゃ
ね
え。いや、これでも純粋に嬉しいですから。
あの時のこの、何、その、振りかぶるときに、すごいっていうのは、その感情を、コメントを読むときに活かせ。起伏ねえって言われてんだから。
いや、これ、自分のところにかかるのはすごい嬉しいんだやっぱり。
でしょ？もう、楽しくなっちゃって、うひょーなってるから。
いや、これもやってくれたんだって、すっげえ嬉しいですよ。うん、
まあ、確かにね。
ストバス野郎、ショーと、
はい、
スーパーダンクショットね。
はいはい、はい。まあ、よくありましたね。
ストバス野郎が浅沼さんで、スーパーダンクショットがピチさんが勧めたですね。
はいはい、はい、
うん。でも、スーパーダンクショットもめちゃくちゃ友達んちで見ましたね、うん。このプレイ画面も載せてくれてますけど。
はいはいはい。懐かしいですね。
懐かしいですね。これはね、もう容量の問題で背景が青なんですよね。
今見たらそうですね、うん。そんなイメージなかったんですけど、ね。
そう。なんか観客勝手に脳内であったんですけど。
そうそうそうそう。
なかったんですね。
で、スリーポイント決めたら三井じゃとか言ったり、ドリブルしたらルカーじゃって言ってやってましたからね。
アホですね。いや、でもね、おっしゃってたように、これぐらいの操作感でいいんですよね。本当に。ちゃんと、スクリーンとかいろいろありつつも、
うん、
お気軽プレイできるから、
うん
うん、特にストバス野郎ショーはそうなんですよ。
うん、
これ、なんか結構いいドットですね、これ。
そう、ドットすごいいいでしょ。
うん。
だからね、これはね、楽しめるはずなんですよ。
うん。
うん。で、よくありましたね。
そうですよね。
ね、
う
ん。
よく買えたの、多分 Amazon で転がってるやつだと思うんですけど。うん、
まあ、そっか、尼崎のなんちゃらいとか。
あそこですね。
うん。
あそこの店あったら、あそこ相当品揃いっすよ。
うん。
まあ、売ってないですから。
うん。
うん。これはね、やっぱ、チャンナカさん、確かにすごいっすわ。
あ、
はい、実機でやっていただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これますか、これ。
はい、はい。
腹立つな、なんか。